ただいま8月の7日火曜日の午後6時20分ですね。今秋葉原の、石丸電機ソフトバンの前に来ています。今日これからですね、アイラミツキさんの、イベントですね。
坂本総研プレゼンツキューズサウンドラボ。この番組はアイドルで未来を創造する坂本総合研究所がお送りします。
皆さんこんばんは、キューちゃんです。今週のキューズサウンドラボは8月7日火曜日に行われたアイラミツキのイベントに行ってきましたので、その様子と、アイラミツキさんのデビュー曲カラフル東京サウンズナンバーナインについてお話しします。まずアイラミツキさんについてなんですけれども、トランスの歌姫のオーディションで、6000人の中から選ばれた新人さんということだそうです。で、年は18歳と、この春高校を卒業されたばかりだということなので、パフュームの3人と同い年ですね。トランスの歌姫なので、当然ギャル系のオーディションだったと思うんですけれどもね、デビューしてみたらなぜかテクノポップになっているということで、なぜなんでしょうかね、よくわかんないですけれども、6000分の1のシンデレラガール、未来で生まれたテクノポップアイコンというふうなキャッチフレーズなんですけれども、このアイコンの意味ですね、言って、このイベントでなんかお話があるのかなと思ったんですけど、とうとうなくてですね、分からずじまいでしたというような状況ですね。アイドルっていうぐらいの意味なんでしょうかね。よくわからないですけどね。で、デビューシングル発売記念イベントにですね、行ってきたんですけれども、ご本人の感じはですね、島谷瞳に似たようなですね、感じで、非常に可愛らしかったですね。衣装もですね、赤一色で、スッキリとしていてですね、好感が持てました。そして、Perfume をね、メジャーデビュー曲、リニアモーターガールから、コンピューターシティ、で3枚目のエレクトロワールドに至る3枚が3部作で、いわゆるですね、近未来テクノ3部作というふうに銘打って売ってたんですけれども、テクノってやっぱりいつでも近未来なんですかね。YMO がテクノを始めた時も、近未来という話だったと思うんですけれども、もう20年以上経ってると思うんですけどね、やっぱり未だに近未来だということだそうですね。で、サウンドの感じなんですけれども、今まさにですね、ブレイクしまくっている、テクノポップの4つ打ちキックですね。Perfumeで言ったら、エレクトロワールドだとか、トゥインクルスノー、パウダリスノーなんかと同じですね。この路線は中田ヤスタカが、牽引役になっていると言っても過言ではないんですけれども、このアイラミツキさんのデビュー曲ですね、カラフル東京サウンズナンバーナインを聞くと、この中田サウンド非常によく研究しているなというのがわかります。まずですね、テクノエレクトロ路線なので、ボーカルのピッチが不連続に変わるような処理をしてますね。で、このサウンドの感じは Perfumeのエレクトロワールドだとか、カプセルのシュガーレスガールなんかと同じですね。それからキックは、4つ打ちのキックということなんですけども、それに対してベースはですね、ファットなアナログシンセを使ってますね。音の印象としてはもうベイベイというかですね、ベリベリという風な感じですね。で、LP が途中に出てくるんですけども、爽やかな LP の音色の部分とですね、それからピコピコした感じのコンピューター系のリフを、うまくメリハリをつけて、分けてますね。で、さらに LP はですね、曲の最後の部分に出てくるんですけれども、最後ですね、上昇していくアルペジオの音があるんですけれども、この終わり方がですね、リニアモーターガールですね、という曲の終わり方によく似てますね。で、またサウンドもさることながらですね、ビジュアルも、赤一色、原色の衣装に白いヘッドフォンということで、衣装もですね、近未来感が出ていて、Perfumeというよりは一時期のですね、カプセルのビジュアルに感じですね。 そして最後に、カラフル東京サウンズナンバーナインっていうタイトルなんですけれども、カプセルのですね、ネクサス2060というアルバムに、スペースステーションナンバーナインという曲がありまして、まあ、曲調はだいぶ違いますけれども、まあ、タイトルですね、このナンバーナインという部分から考えるとですね、このカプセルの曲が参考にされているんじゃないかということは間違いないでしょうね。それではここで私の曲をお聴きください。キューちゃんで永遠。
総研プレゼンツ坂本キューズサウンドラボ、
今週の、キューズサウンドラボいかがでしたでしょうか。エンディングの近況報告ということなんですけれども、今週末はですね土曜日に、帝国劇場に、行ってですねレ・ミゼラブルという、まあ、歌劇ですねを見てきました。日本でもなんか公演20周年ということで、そういう風な対策なんですけれども、なぜ見に行ったかというとですね、エポニーヌという役で、まあ、坂本真綾さんっていうですね、歌手、声優兼女優の方がいまして、その人が見てみたいということで行ってきたんですね。で、まあ、劇も非常に面白かったんですけどもね、坂本真綾さんもですねやっぱり非常に素敵でしたね。まあ想像よりもやっぱり小さかったですね。まあでも、まあプロフィールなんか見るとそんなに大きくないはずなんで、まあその通りなんだろうなと思ったんですけれども、前から10列目だったんですけれどもね。まあそれでもちょっと端っこの方だったので、やっぱり舞台まで結構距離がありましたね。ぜひもう少しですね、近くで、見られる機会があったらなというふうに思いました。まあイベントとかやってくれたら、まあ行くんですけどもね、さすがにまあ坂本真綾さんまでなると、知名度がありますからね、難しいかもしれませんね。で今週はですね、この放送なんですけども、ちょっと音声の質が悪いということのお気づきでしょうかね。いつもですねポッドキャスティングの収録に使っている機材なんですけれども、3年近く使っているんですけれどもですね、ついに壊れてしまいまして壊れたというかちょっとノイズが乗るようになってしまってですね、そんなわけで仕方なくですねいつもロケで使っている MP3 プレイヤーで音を取っています。で来週はですねこの、壊れてしまった機材の代わりに新しい機材を入手する予定ですので、 入手する予定ですと。でまたエレキギターも入手しましたので、まあ、そのエレキギターと新しい機材を使ってですね、新曲か新しいジングルが作りたいと思ってますので、まあ、来週はその様子をお伝えします。それでは今週はこの辺で、お相手はQちゃんでした。バイバイ。Sound Rock.